こんにちは、奥村美里です。この音声セミナーでは、単語を効果的に覚える方法、覚えた単語を本当に使えるようにする方法について見ていきます。まず最初のご質問なんですけれども、単語がなかなか覚えられません。単語を効果的に覚えられる方法はありますか？というご質問をいただいております。ありがとうございます。効果的な単語の覚え方というのは6つあります。実はこの6つの方法でですね、実際に覚えると今よりも確実に定着率が上がると思います。しかしこの6つをですね、もうそんなの知ってるよなどとですね思ってやらないと、いつまで経っても今まで通りの現状が続きますので、もし本当に効果的に単語を覚えたいと思っていらっしゃるのであれば、この、音声セミナーを聞いたらぜひ早速今日から実行に移して結果を得ていただければと思います。それでは、具体的な方法なんですけれども、まず方法1、センテンスの中で覚えるということ、つまりテキストなどで、テキストとか NHK ラジオ講座のテキストですとか文中で何度も読んで、こう未知の単語をですねピックアップして発音してみるということですね。私のインストラクション通りにされている方はもうすでにこれはされていると思います。そしてですね、手で書いていただいて、こう出てきた文中の表現として覚えるんですね。でもうこれはもう反復するしかないということです。反復以外に道はありません。方法2つ目、目、耳、口、手を総動員して覚えるということ、体の感覚をですねできるだけ総動員させるのがいいんですね。目で見て口で発音して、それを耳で聞くとして覚える際、その単語に絡めて連想することでですね、連想の引き出しのですね糸口がいっぱいできるので、実際に、使わないといけないとき、実際に使う場面に達したときにですね、言葉が口から出てきやすいんですね。でですね、ついでにもっと効果的なのは、覚えるときにですね、自分の状況などイメージして感覚的に記憶するのもとても効果的です。方法3番目、派生語も覚える。英単語を覚えるときはですね、その単語と一緒に派生語も覚えると簡単に単語の数が倍増します。これは本当に簡単に倍増するんですね。で、派生語というのはその単語の名詞であるとか動詞であるとか形容詞であるとか副詞であるとか、そういうもののことなんですけれども、じゃあなんで派生語も一緒に覚えた方がいいと思いますか？一つにですね、覚えやすいっていうことがあるんですね。例えばアクシデント、事故っていう単語を、習うときにですね、形容詞であるアクシデンシャルであるとか副詞であるアクシデンタリーを一緒に覚えるとですね、語感、つまりアクシデントまでが語感、変わらない部分ということなんですけども、言葉の幹とか言いますけれども語感が同じなので覚えやすいですよね、実際。だから新しく別の単語を覚えるときと比べれば本当に覚えやすいと思います。というのも、元のアクシデントと違うというのは、アクシデンシャルの ARであるとかアクシデンシャリーの語尾、設備時って言うんですけれども、設備時だけですから、少しの労力で簡単に単語数を増やすことができるんですね。なので派生語も一緒に覚える習慣をつけておくと、語彙を分析する力が、自然に身についてくるということもあります。例えばですね、青とか yes、AL であるとか IOUS で終わる単語がですね形容詞だということを何度も目にしていく中で、設備時によって品詞を見分けることができるようになるんですね。品詞を見分けることができるようになると何がいいかというと、品詞が分かるようになるとですね、長文を読むときに惑わされずに済むんですね。っていうのも、長文っていうのは結局主語と動詞だけが一番最重要 なので、 まあ、乱暴な言い方をすると形容詞であるとか副詞であるとかっていうのは結構無視しても大丈夫なんですね。なのでこう全然品詞もわからない状態の人よりは品詞設備字がついているついてないとか品詞がどの品詞つまり動詞であるか副詞であるか形容詞であるか名詞であるかっていうのを見分けられるだけで長文を読む力っていうのが本当に楽に身につくんですね。なのでぜひ単語を今度引くときにはその単語の派生語も一緒に読んでおくことをお勧めします。派生語はですね基本的に、名詞の下とかにですねその固まって当然語感が一緒ですから固まってあるわけですね。なので、まあ、辞書電子辞書で調べられるんだったらもう一覧っていうところを押していただく、まあ、電子辞書によっても違うと思いますけれども紙の辞書だったらもう見れば一目瞭然でその周辺に、派生語は固まってありますから、まあ、そういう意味ではですね紙の辞書も、活用されるといいかもしれないです。方法4、興味のある範囲から始めるということも大事ですね。楽しみながらの読書で自然に覚えるっていうのも一つの方法です。現在皆さんお好きな、興味関心にあったテキストを学んでいらっしゃると思うのでもし、テキスト以外にですね例えばこうファッションに興味があるんだったらこうファッション雑誌を定期購読するなりですね、まあ、車に興味があるんだったら車雑誌を定期購読するなりされることでかなり専門用語も多いですけれども専門用語っていうのはですね一回覚えてしまうと何回も何回も目にする機会がありますのでそれだけで割と内容が分かってしまうということもことにもなります。何より、自分の興味のある分野ですので覚えちゃうんですね。絵とか写真とかをなんとなく見ている間うちにこうイメージができますので、単語をその、ビジュアルのイメージから想像することができるのでそういう意味でもですね興味関心のある分野から覚えるというのは非常に力がつくやり方であると思います。方法5、人に教える発信する。勉強した内容とか読んだ内容の 7,8 割を48時間以内に忘れるっていう統計があるんですね。まあ 7,8 割というとですねもうなんか意味ないじゃんと思うんですけども自分の勉強したことを同じ48時間以内にですね他の人に教えるようにすると 80% 以上も覚えていられるというデータがあります。別に教えなくてもいいんですね、つまり自分の学んだことを整理して人に伝えるようにすればいいわけです。文章に落とすとこう人に理解して読んでもらう人に理解してもらわないといけないっていう気持ちがありますのでかなり真面目に要約したりポイントを絞ったりするんですね。なのでこうそうとは自分では思わないかもしれないけれども自主的に復習をしているようになります。で別に人間じゃなくてもペットの犬に話しかけてもこう全然問題ないですし、まあ、ご家族の夕食の話題とかにしていただいても構いませんし、まあ、教える人がまあお一人暮らしの方ですとかだったらミクシーされてる方はミクシーにアップされるとかブログに書くとかでもいいんですけれども、またはですねペンパルを作られたりランゲージエクスチェンジをして、まあ、学んだ内容を48時間以内にですね彼らにまあ、メールの文面で使うなり喋るなりすればですねかなり定着率がアップします。これは本当に私自身本当に感じていることで私はまあ、英語に関してはアウトプットはあまりしないんですけれども、現在は、今はですね割といいセミナーに行ったりですとか割といい本を読むとメーリングリスト入っているメーリングリストですとか、まあ、などにですねシェアをするんですね。シェアっていうのはこう、まあ、人に分け与えるっていうんですいう、日本語だとそういう感じなんですけれども、まあ、情報をシェアするんですね。そうするとこうやっぱり人に読んでもらうので整理しないといけないんですね。 なのでこう読み返したりですとか、最初から本とかだったら読むときにもうポイントのところとか折り目をしておくんですね。ドッグイヤーって言いますけれども、まあ、犬の耳みたいに折っとくんですけど、そうするとですね、まあ、メールとかだと、メールとか PC、ウェブに上げた文章でしたら、後に残りますよね。なので、こう、後々読み返すとですね、かなり記憶が定着してるなっていうことを本当思いますので、ぜひ発信したり、人に伝えたりするっていうのは、された方がいいと思います。ぜひやってみてください。最後になりますけれども、方法6ですね。これはですね、関連性のある単語を覚えるということです。同じテーマの単語を一度きに覚えることですね。これがなんでそんなに効果的かというと、まあ、基本的にですね、人間の脳っていうのは今までの人生でこう見たこととか聞いたこととか読んだこととか話したこととか全て覚えてるんですね。まあでも昨日朝ごはんに何食べたか覚えてないんですけどとかって言われる方いらっしゃるかもしれないんですけれども、健在意識、生きてる意識、意識がある意識では覚えてなくても脳の中にはちゃんと全部知識が蓄積されてるんですね。意識、つまり健在意識と無意識、潜在意識という言葉があるんですけれども、まあ、潜在意識っていうのはですね、19世紀のフロイトが発明した無意識のことなんですけれども、まあ、自分の気づいている意識、つまり潜在意識と無意識、気づいてない意識ですね、の割合っていうのは1対9なんですね。つまりこう無意識の部分っていうのがほとんどを占めているわけです。つまり私たちがコントロールできる、私たちが覚えてると思っている潜在意識というのはもう氷山の一角でしかないわけです。でですね、この9割を占めると言われる無意識の中に、昔経験したことであるとか、今までの人生で見たこと、聞いたこと、読んだこと、話したことの全てが入っているわけです。まあ、例えばですね、街を歩いていて、こう昔学生時代によく聞いた歌とかが流れてくると、もう今まで忘れていたその時代のことが一気にこう頭の中で再現されたというかいう経験って皆さんあると思います。で、記憶している、してないというのは、こう記憶にラベルがついているかどうかっていうので決まるんですね。まあ、例えば、1年前のお昼ご飯は覚えていなくても、自分の誕生日、1年前の、自分の誕生日に何を食べたのかとか、まあ、今年のお正月に何を食べたのかっていうのは覚えているおられる方結構多いんじゃないかと思います。それはなんで覚えていられるかというと、お正月とか誕生日とかいうラベルがついてるからなんですね、記憶に。なので、関連性のある単語を一緒に学ぶようにすれば、一つのラベルを単語群に貼ることができるんですね。単語いっぱいある中で一つのラベルを貼っておくことができるんです。つまりこの一つその分野の単語を思い出すと、次々に芋づる式に単語が思い出されてくるわけですね。まあ、例えばですね、今日は色の単語を覚えようとか、明日は料理で使う単語、明後日は語学の種類というふうに覚えていくと、ラベルがつきやすいので単語が思い出される確率が高まります。で、中学生向けのですね、中学生向けの紙の辞書をお持ちの方いらっしゃると思うんですけれども、中学生向けの紙の辞書っていうのは結構優れものでですね、実は関連性のある単語は羅列されている傾向にあるんですね。例えばこう色とかで引くと全部こう割と一般的な色は網羅されていたりとか、スポーツで引くとこう一般的なスポーツは網羅されていたりとかするので、もし紙の辞書をお持ちの方はこういう使い方をされるのもいいと思います。では次のご質問ですけれども、自分では覚えているつもりでも、いざとなると使えない単語がかなりあります。全部を使えるようにするにはどうしたらいいでしょうか？というご質問をいただいております。ありがとうございます。英語にはですね、まあ、聞いたら理解できるリスニング語彙と、実際に口に上ってこれるスピーキング語彙があります。これはですね、 日本人の皆さんだったらば、読めるけど書けない漢字と実際に読めて書ける漢字があるって言ったらもうちょっとピンとくるかと思うんですけれども、英語も一緒なんですね。で、聞いて理解できるけど言えないリスニング語彙と実際に口に登ってこれるスピーキング語彙の、数なんですけれども、スピーキング語彙っていうのはリスニング語彙の3分の1しかないと言われています。これは漢字でも一緒ですよね。圧倒的に読めるけど書けない漢字の方が読めて書ける漢字よりも多いと思います。で、スピーキング語彙にするためにはですね、そのある単語を3倍以上聞くか見るか使うかして自然に覚える、自然に覚えるしかないんですね。で、こう覚えたことを自分で言い換える練習をしたりですとか、場面を想定してのシミュレーションを行ったりとか、実際に使わないと覚えたものは活かされないんですね。で、回数が少なければこう、目にする回数、口にする回数が少なければ自分のものとして定着しにくいので、最低でも30回以上は口に出して言う努力をすると定着しやすいです。それでですね、覚えた表現とか覚えた単語をすぐに使う場面があれば割と記憶に定着しやすいというのもあります。例えば冷蔵庫を、リフレジュレーターって習ったとしたらですね、冷蔵庫を家で見たらリフレジュレーターとつぶやいてみるとかですね、そういうこう身近なところからでいいんですけども、もうとにかく使う、覚えたらとにかく使うということが大事になってしまいます。で、もちろんですね、いつもこう外国人がいるという恵まれた環境にいらっしゃる方はほとんどいらっしゃらないと思いますし、これ英語で言わないともう生き残れないというサバイバルな生活をしていらっしゃる方も少ないと思います。なので、ここでこう外国人がいたらなんて言うだろうなっていうふうに、英語ではなんて言うだろうなって想像してみるといいんですね。で、心の中で、そしてもう普段の生活の中で、これは英語でどういうのかなっていう意識をいつも持っておくと、定着しやすいです。例えば、朝電車に乗ったら今日電車混んでるなとか、あの女の子かわいいなとかって英語でなんて言うんだろうと考えてるとですね、そういえば、この前 NHK 会話で聞いたあんな表現があった気がするっていうふうに思い出しされるんですね。そこでこうちょっと思い出されたら英語を口の中で言ってみるのもいいと思います。で、もし興味があればですね、日頃使う単語をつぶやくということでものすごく評判がいいのが、つぶやき英会話という教材があります。ちょっとしたよく自分でつぶやく独り言を言う表現をですね、入れて2ヶ月毎日届くので、かなりつぶやく練習になります。なのでもし興味があれば覗いてみてください。はい、では、次のご質問ですけれども、テキストを読んでいるとき、リスニングしているとき、実際に話しているとき、単語が分からずそのことばかり気を取られます。どうにかならないでしょうか、というご質問をいただいております。分からない単語が出てくるとですね、そのことばかりに気を取られて頭が真っ白になっちゃうっていうことは誰しもあると思います。で、単語がこれにはですね、短期的な解決法と長期的な解決法があるんですけれども、まず、短期的な解決法から お伝えしたいと思うんですけれども、短期的な解決法というのはですね、分かる単語からも推測するということにつきます。というのも、分からない単語のことをいくら考えても仕方ないんですね。で、分からない単語のことは忘れて、分かる単語から全体はおそらくこんなことを言ってるんじゃないかなというふうにざっくりと何が書いてあるのかを推測するのがいいと思います。で、リーディングっていうのはですね、想像作業なので、分かった単語から自由にイメージを膨らませてみていただきたいと思います。 まあ、通訳とか言うとですね、本当に万能の語学力を持ち合わせてると誤解されがちなんですけれども、私もよく、自治記事とかニュース記事とかを読むときはわからない単語結構あったりします。ただもう前後の文脈とか前後の単語で大体何が書いてあるかわかるんですね。で、特に形容詞であるとか副詞であるとかは割と飛ばしても問題ないことが多いので、まあ、形容詞副詞関係はですね、割と飛ばして大丈夫です。なのでこうわからない単語を見たら、まず短期的な解決法としては前後の単語もしくは文脈から推測するということを一度、やってみていただければと思います。で、長期的な解決法としてはですね、やはりこう地道に語彙を増やすということに尽きるんですね。で、テキストでも語彙は増えるんですけれども、私の現在の語学力、語彙力の礎となったものはですね、やはり NHK ラジオ講座なんですね。で、私はですね、大学時代4年間に2講座ですね、あの当時の英会話とビジネス英語を聞いていたんですけれども、何をやってたかというと、ただ聞いているだけではあまり効果は期待できませんので、まあ、毎日聞くっていうのは当然ですけれども、で毎回こう3回音読するんですね。で、わからない単語っていうのは、ピックアップされてる以外にあったらその単語はきちんと辞書で引くということで、辞書を引く時にもですね、ただ意味だけを取るんじゃなくて派生語をこうざっと見るとか、他にどんな意味があるかなとか見るとかですね、どういうふうに文脈で使われているのかを見ることを繰り返すとですね、ものすごいこれは語学力、語彙力がつきます、本当に。というのも意味分かっても使えなかったらどうしようもないですよね。なので、辞書っていうのは本当にむちゃくちゃ価値のあるものなんですね。皆さんあんまりこう活用されないのでもったいないなと思うんですけども、辞書っていうのはですね、使いようによってはネイティブスピーカーよりはよっぽど使い勝手がいいものなんじゃないかと私は思います。というのもですね、ネイティブに全然普通の人とかにですね、これどうやって使うのとかって聞いてもあんまりわからないとかいうわけなんですね。それが辞書を聞く場合はですね、専門家がちゃんとこう例文を作ってくれたりしているので、これはやはり読まない手はないと私は思います。なので、単語を調べるときは派生語を見る、他の意味をざっと見る、文脈でどういうふうに使われているか見る、それと、発音記号ですね、発音記号をちゃんと見て発音してみるっていうことも大事です。あとはですね、ピックアップされている単語、ピックアップされてなくて分からなかった単語両方に関わらずですね、私の知らなかった単語っていうのは単語帳にまとめていました。で、単語帳にまとめてどういうふうに活用していたかというと、通学時間が毎朝ありましたので、通学時間の時に、英語ダイアログだけを録音して通学中に単語帳を見ながら聞くんですね。そうするとですね、関連付けがうまくできるので、耳から入ってくる音と目から見ているこう単語がこう一つになって、なんというか記憶に定着 しやすいんですね。で、おまけにフレーズで覚えますので、フレーズとかシチュエーションで覚えますので、その同じシチュエーションが来た時にですね、実際こう音読していて、そういうふうに耳からも入ってきていると本当に使えるようになるんですね。なので発音と意味、使い勝手の良さを本当一挙両得するのにはですね、これが最適な方法だと思います。で、特に NHK のラジオ講座というのは、安いですけど、これは本当に潤沢な人材とですね、 高額な制作費をかけて一流の先生陣がですね作っているので、本当に最新のよく使われる表現ですとか、ビジネス英語とかになるとですね、社会現象とかにも触れられていて、本当に使える語彙がぐっと増えます。なので地道に語彙を増やすんだったら、NHK ラジオ講座を真面目に今お伝えした方法で、取り組まれるのが一番いいんじゃないかと思います。参考にして取り組んでいただければと思います。今回の音声ファイルは以上です。いつも聞いていただいてありがとうございます。それではまたお会いしましょう。奥村美里でした。